君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
住みたいところに住み、住みたい建物を建て、やりたい商売をする。それでは幸せな時間はそう長く持たないんです。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は町づくりのお話。義歌大建築都市システム学系、唐島和樹先生を訪ねます。
都市計画って言葉はよく聞くんですけれども、はい、どういうものなんですか？
それをなかなか一言で表現するのは難しいんですけども、うん、いかに暮らしやすい、街を、作っていくかっていう計画を立てることというと、少しはイメージしやすいのかな。
暮らしやすい街を作っていくこと、
はいはい、まあ、大きく、イメージを捉えるならそれが一番かなと。
市役所のお仕事みたいですけれども、ああ引いては僕ら街の市民にとっても非常に身近な
だと思ってもらえると助かります。
街の作り方ですもんね、
はい、
先生とさっきお話をしていたところでは、トレンドとしては、防災と人口減少なんだと。
はい、国の方でもこれから先の都市計画の課題としていくつか挙げられてるんですけれども、はい、その中でもやはり防災面と今後の長期的な人口減少っていう、課題は大きな課題になってくるんじゃないかと思います。
防災っていうのはやっぱり地震とか。
そうですね、日本ですとやはり地震大国ですし、さっきのにありました東日本大震災、その前の阪神淡路や中越の地震など、大規模な地震災害が発生して甚大な被害を被ってきましたので、それに対して安全な街っていうのはどのようなものかというのを考える必要があると考えています。
それともう一つは人口減少。
そうですね、これまでは人口がある程度増加するという見込みの下で、拡大、都市が拡大するような都市計画というものが基本的にあったんですけども、今後はもう人口減少が長期的に、進むであろうということが確実視されていますので、そうなってきますと、行政がその地域、都市地域のさまざまなサービスを運営する資金、税収ですね、これが減ることは間違いないので、ありませんので。
あ、人口減りますとね、
はい、それを維持するための、費用もなくなってくると。そうなるとこれまで人口増加の傾向で薄く広がっていった市街地をそのまま維持するということは、無理になってくる、時期がいずれ来るので、そうなる前に市街地をコンパクトな形に形作ってあげる必要があるというところですね。
もう別にあの東京や大阪とか名古屋みたいな大都市圏じゃなくても、豊橋みたいな地方都市でも今までは人口増加を見込んで、
はい、
先生の言葉を借りると薄く広がった街づくりっていうのを進めてきてるわけなんですね。
そうですね、全国的にそういった傾向があったと言えると思います。
まあ、思い起こせば豊橋も町の中心部にあったものをどんどん郊外の方に
ボン
ボンボンと出して、ああいうイメージですよね。
そうです、そのイメージを持ってもらえると、皆さんも分かりやすいんじゃないかなと思います。
人口がもし増え続けるならば、その方が楽しい町になった
楽しいというとちょっと難しいですけども、これまで通りの計画でも問題がなかったということですね。
それが予想に反してってことなんでしょうね、人口減少は。じゃあ
そうですね、出生率の減少や高齢化っていう部分も、影響して、これからは、なかなか難しいと思われますね。
どこでもそう
豊橋は全国的に見れば人口は要している都市になりますけども、全国的に見れば豊橋よりも規模の小さい、都市というのはたくさんありますので、はい、そういったところがさらに緊迫した状況になっているんじゃないかと思います。
それは絶対数で言えばそれは豊橋の方が多いんでしょうけれども、はい、減ってる割合が豊橋よりも急な坂道になっているということですか。
そうですね、そういった減り方 が激しいところがやはり問題になってくるというところですね。
そんな状況になってるんですね。
そうですね、増田さんという研究者が、発表した研究成果がありまして、それでは全国の自治体の約400ぐらいは将来的には消滅する可能性を有しているというショッキングな、
それは人口減少が原因で。
そうですね、人口の減少の要因となる、うん、子供を産む女性の割合に焦点を当てて、うん、それの減少傾向とかを調べた研究なんですけど、
今どう全国自治体ってどれぐらいある。
大合併が起こってからもともと3000以上あったようなものが1000数百ぐらいだったと思いますね。
そのうちの400って大きいですよね、はい、
そうなんです。
日本大丈夫かっていうぐらいのところなんですが、
はい、
じゃあ早急に街づくりの考え方を方向転換しないといけないっていうことですよね。
はい、そのぐらいの喫緊性は、あります。
薄く広くっていうのの反対をやればいいわけなんですか。
そうですね、できるだけコンパクト、まとまりの持って思った市街地にしていくっていうイメージですかね。
もう一回外に出てしまったものを呼び戻すみたいな。
うまい例かは分かりませんけども、うん、東日本大震災の時には海に近いところまで市街地が形成されていて、
うん、
それが一つの要因となってその発生したあの大津波ですね、
うん、
あれに、かなり広い範囲の市街地が、ダメージを受けて、甚大な被害を被った。その東北地方は結構前にも大震災が何度か起こってるんですけども、その度に、はい、ああいった被害は出てたはずなんですね、
うん、
しかしそれの災害の記憶の継承というのが薄れてきて、
うん、
戦後の市街地開発をどん人口増加に合わせてどんどん拡大していくというような傾向をなぞって、どんどん海に近いところまで、市街地の形成が進んでいったところがありますので、やはりそうなるとそういった地震災害のリスク等を無視した、市街地の拡大というものは、いざ地震が起こった際にそういった被害を発生してしまうということが、うん、になりますので、それを防ぐためにもそういった災害リスクのあるところの市街地開発はできるだけ抑えていくというような考え方のもと、また市街地の在り方というものを考え直す必要があるということです。
なるほど。今あの人口減少の話を伺っていたら津波の話も出ましたけれども、そうすると人口減少と防災に向けた街づくりっていうのは、防災と人口減少っていうのは全然別の要素っていうわけでもなさそうですね。
僕はその2つは同時に考えていく必要があると思います。そういったこれからの市街地の在り方を考えていく上では、
人口減少で、そして防災ということを考慮した街づくりというのを考えていきたい。
はい、人口減少の面で、そういったコンパクトな街づくりが必要であるということはがあるんですけども、それをじゃあどういうふうにコンパクトに、していくかっていう際に、一つの視点としてその防災面が必ず必要だろうと、
うん、
地震の津波の範囲となり得るだろう、エリアには、市街地の開発を、制限する、もしくは、移転というもののようなものを図っていくようなものですね、
うん、
これはもちろん津波だけに限らず、近年頻繁に起こっている豪雨による洪水とかも、含んだ、災害リスクですね。そういったものがそのコンパクトな街を考える上での一つの大きな要因になると考えています。
まあ、特に我々が住んでいるこの豊橋東海地方っていうとね、くるくるって言われている。
そうなんですよね、南海トラフですね、うん、それがもう 国の話によりますと、うん、もう30年以内には間違いなく起こるであろうということが言われてますので、
うん、
それに向けた対策、市街地形成というものを進めていかないといけないという危機感を持っております。
で、先生はどういう具体的には研究をしていらっしゃるわけですか？
最近力を入れていますのは、はい、人口減少面と防災面を考慮した合理的な市街地形成というものを促進する土地利用の考え方というものを一つのテーマとして進めております、
はい、
さらにそういったこの地域では南海トラフの危険性が高いエリアということも踏まえて、
はい、
防災の取り進めていかなければいけないという意識を持ってますので、うん、そちらに力を入れた研究を行ってまして、
うん、
まずはその防災まつくりがなぜ進まないのか、活性化しないのか、
うん、
継続して取り組まれていかないのか、うん、そういった課題っていうものを、しっかりと分析していき、その課題に対する、支援技術っていうものを開発して、その技術を地域の防災まつくりに取り込んでもらう形で進めてもらうと、地域の防災まつくりが活性化するんじゃないかという考えのもと、うん、そういったさまざまな支援技術というものを開発してきています。
うん、やっぱりなかなか防災まちづくりというのは豊橋に限らないと思うんですけれども、なかなかうまくいかない、
うまくいっている場所が少ないといったような考え方の方がいいと思いますね。
それはなぜかとか、そういったところを調べてらっしゃる、
はい、なんとなく地域の方々も、うん、この地住んでる場所ってこういう風に危ないよねっていうのは感じてらっしゃると思うんですけれども、うん、それを客観的定量的に理解するっていう手段が欠けていると思っているんですね、
うん、
そこに着目して私とその私のもう上の先生はこれまで代表的なものとして2つその支援技術というものを開発してきています。1つがその町のハードですね、ハード面での危険性を客観的に示すツールとして、
はい、
防災性能評価ツールというものがあります。
防災性能評価ツール、
はい、ちょっと大学っぽい名前が技術が出てきたと思
います。防災の性能があるわけなんですね。
そうですね、市街地が持つ災害に対する性能ということですね、
はい、
で、その性能いろいろな角度から見ることができるんですけれども、一つが町の燃えやすさですね、火事が地震によって火事が起こった際に延焼がどのように進んでいくかというその危険性、うん、
はい、
もう一つが、市街地にある建物の倒れやすさ、またそれによる道路閉塞等の発生による、避難の難しさ、
うん、
そういった面を定量的に評価するツールですね、
はい、もう一つは、
もう一つがですね、今のがハードですので、もう一つはソフトの評価も必要だろうということで、地域防災力評価ツールというものを開発しております、う
ん、地域防災力、
はい、住民の方々個人個人の防災に対する意識や、
うん、
能力、またもう少し広い括りで見てコミュニティですね、コミュニティでの単位で の, その防災に対する力や備え、そういったような、う
ん、ご近所付き合いみたいな、
そうです、うん、そういったようなものも、のもそのいざ、災害が発生した際の対応する力につながりますので、
うん、
そういったものを含めた大きく5つの項目を設定して、
はい、
それに対するアンケートにいろいろ回答してもらって、それをもとに数値としてまたマップ表現で分かりやすく住民の方々に示すことができるツールというものを開発しています。
工学系の研究というよりも社会学みたいな、
そうですね、
うん、
やはり都市計画やそういった街づくりっていう部分の要素も大きく含んでますので、
うん、
自然とそういう社会学的な方に寄ってしまうことがあります、
ね、じゃあお家訪ねて、はい、こういう研究今やってんですけどアンケート答えてくれますかって回るわけですか？
これまで似たようなことはやってますね、うん、一つ一つを訪ねるというよりも、
うん、
ワークショップ形式でたくさんの方集まってもらって、
はい、
いろいろ議論をやっていくってことで、 方がやってますね、うん、まずは何だろうな、街を歩いてみて、はい、どこにどういう危険性があるのかっていうのかな、うん、ここがもうちょっと課題だよねっていうようなことを、うん、住民の方々から聞き出して、うん、そういったものを、地図にまとめて、はい、さらには先ほど、紹介いたしました僕らが開発してきたツールによる街のハードとソフトの客観的な現世ですよね、そういったものも示しながらより具体的に、地域の方々に、住んでる地域の危険性というものを把握してもらうというような活動、
で現実として存在する街、現実として存在する町民市民の皆さんと接して数字を出してらっしゃるわけなんですね、
はい、そうなります、はい、
どの辺回ってらっしゃるんですか。
今は特にその豊川市のある一つの地区で、
はい、
先ほど紹介いたしました2つのツールを使った、防災まつくりというものを進めていく、うん、行動しているところですね。
あ、じゃあ豊川市民でラジオを聞きの皆さんはあなたのところに、はい、原島先生が行くかもしれませんので、
そういうことになります、
ね、よろしくご協力いただきたい
と思います、はい、よろしくお願いします、
ね、はい、で今お話伺っている先生の研究室のテーブルの上にもですね、豊川市の地図がダーンって作戦会議室みたいに載っているんですけれどもやっぱり豊川もこう市街地すごい密集したお家ありますしね。
そうですね、今年度その受託研究という形でそういった2つのツール支援技術を使った防災まつくりというのを進めていくんですけども、
はい、
実は昨年度にそのモデル地区を選定する前に豊川市全域市街区域全域に対して、うん、先ほど紹介しました2つのツールのうちの1つ目最初に紹介した方の街のハードを評価するツールを用いて
燃えやすさとか倒れやすさとか、
はいはい、その技術を使って全体を一定の考え方で区分していって、
うん、
危険性というものを、評価していったんですね、
はい、
それで、危険性が高いっていう評価が出たいくつかの地区の中からさらにもうちょっと他の視点からの評価も加えて、
うん、
モデル地区を選定していったという、ようなことを研究を、やっていました。
そんな風にしてそのツールがどれぐらいこう使えるものになるのかっていう風に磨き上げていくわけなんですね。
そういうところをもう一つ、目的として取り組んでいます。
と我々がもう漠然となんかこういうのやばいんじゃないかなとか思っているだけだったっていうのが具体的にここはこうだからこうだよっていうのがバンと出るような。
そうなんですね、やはりそれがあることで住民の方々も危機意識っていうものが高まって、うん、その防災まつくりに向けた機運、地域の機運っていうものが高まっていくっていうようなことはこれまでの実験で、うん、検証されていますし、
す今ラジオを聞いている豊川市民の皆さんも俺の町どうだったの、俺の町どうだったのってすごく気になってらっしゃると思いますしね。具体的にそういうデータっていうのはまだ出してるわけじゃないですよね。
そうですね、うん、あまり公表するって機会がなかったんですけども、
そうですよね、
はい、行政の方々がその検討をするための、うん、判断材料ということで使ってもらっているっていうところですかね、
うん、でもそういったことっていうのがどんどん出てきてこれからの街づくりに生かされてきて防災に強い街というのができてくると。
そうですね、
はい、ですね、うん、しかもその人口減少ということも考慮して、
はい、
町が作られていけばいいなという。
そうですね、
はい、でももう人口減少始まってますしね。
もう急いで、この研究の成果というものを地域に還元していかなきゃいけないというところに来ていると思います。
先生もお忙しいでしょうけれどもぜひ僕らのために急いで研究進めていただきたいなと思いますね。
はい、頑張ります。
やっぱこういう分野っていうのは今ホットで研究していらっしゃる方も多い分野なんでしょうね。
やはり日本ではこの防災特に地震に絡んだ研究をされている方々は多いですね、
うん、
あとやはり人口減少についてもまあホットな話題ではありますんで、今はまだその取り掛かり始めた段階でまだいろいろな案考え方が出ている段階ですので、
うん、
もう少し時間が経てば実際に コンパクトな街づくりがいろんなところで進んでいく時期に、移る移り変わっていくってことが考えられますね。
もうちょっと時間がかかりそうですけれども、
やはりこういった都市っていうのを扱ってますと、うん、都市っていうのはなかなか時間がかかるものでですね、
そうですよね、
うん、道を一本こう通すだけでも、
あ、特にハードはそうでしょうね、
はい、
まあ、でもソフトの方は、
そうですね、ソフトの方は、ね、ハードに比べるとすぐに比較的すぐに取り掛かれる、部分ですので、やはりそこから対策を打っていく必要があるというところですね、う
ん、はい、そんな研究が理科大で進められておりますので、ぜひ皆さんもですねご協力いただければと思いますね。唐島先生どうもありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
城、今
日から使いたい理科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい理科大の業界用語のコーナー。理科大に取材に行くと、もう我々文系の人間なんて、まあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります。知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい理科大の業界用語のコーナー。さて、今日お話を聞きました唐島先生の業界用語は、
自助、共助、公助。自助と言いますのは自ら、これは家族も含めての話ですけども、自らの命は自らが守るまたは備えるといったような考え方になります。そして共助ですが、こちらは近隣の住民同士が互いに助け合って地域を守ることまた備えることになります。そして最後に公助、こちらは自治体をはじめ消防、警察、ライフラインを支える各社による対応や復旧対策活動というようなイメージになります。自助、共助、公助というものが防災まつくりの特にソフト面での取り組みを進めていく上でとても重要な要素になってきますので、ぜひこの言葉を覚えていただきたいです。
日に日に暑さも増してまいりました。今年も8月になると、大学側主催の大学祭とも言うべき理科大オープンキャンパスが開かれます。理科大オープンキャンパスは受験生の皆さんへの情報提供はもちろんのこと、豊橋理科大の場合、地域の皆さんに理科大のことをもっと知ってほしい、もっと好きになってほしいという思いから、広く一般の皆さんの来場を歓迎しています。大学祭よりも大学紹介に特化していますので、研究室の公開ですとか教授の話とか普通に聞いていただけます。具体的なイベントなどはまだ発表されていませんが、理科大のホームページに今年の理科大オープンキャンパスのための特設サイトが今週出来上がりました。理科大オープンキャンパスで検索してみてください。日程は8月22日の土曜日です。カレンダーに書いといてください。
理科大
他局の話で恐縮です。 NHK 大学ロボコンの大会がいよいよ1週間後、6月7日の日曜日、東京で開催されます。全国から挑戦状を叩きつけた大学から選ばれし20校の中に、今年ももちろん豊橋理科大ロボコン部の名前があります。次週6月6日の天白の城は、優勝回数6回という名門理科大ロボコン同好会のメンバーにロボコンにかける熱い思いを語ってもらいます。お楽しみに。